本日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書使徒言行録9章1節から19節前半までです。お読みします。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を飛ばず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者に対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いて言った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こしてバプテスマを受け、食事をして元気を取り戻した。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集いておりますことを感謝いたします。4月の20日のイースター以降ですね、私は、イエス様の十字架と復活によって私たちに与えられた幸いというシリーズで、宣教をしております。4月の27日はね、伴いを得たということを取り上げました。私たちはイエス様の十字架と復活によっていかなる困難においても常にイエス様に伴われているんだと知ったと分かち合ったわけです。で、5月4日は尊厳でした。私たちは自分のことを無力でね、その他大勢の一人に過ぎないとこう思い込まされていると。しかしね、神様は私たちのことをお前は尊いと言ってくださるんだってこう読みました。今朝はこれに続く3つ目で未来について、分かち合いたいと思う。私たちはイエス様の十字架と復活を通して未来を得たんですっていうことを今日分かち合います。普段はここからは聖書のお話に入っていくんですけど、ちょっと今日はね、趣向を変えまして、先日あった出来事を少しお話ししたい。先日のことです。教会関係の会議がありまして、西鉄電車でですね、福岡に行っておりました。会議の後メンバーがですね、3月まで踊りさん、こうね、連合の世話役ご苦労さんということで、こう、慰労会を行ってくださったんですね。で、そこで、まあ、満腹ほろ酔いでですね、こう、いい気分で、こう、駅に行きまして、で、電車を待っておりましたら、突然、こんばんはって、こう、声をかけられた。で、振り向きますとね、幼児園の園児のお父さんだった。 お仕事帰りで電車ね、ご一緒になりまして、で、あら、これはって言いながら、こう、あれこれ話しながら帰ってきたんですね。で、会話の中、お父さんがこう、ふとこう漏らす。仕事をしておりましてね。周囲を見ると、いかに他人より秀でるか、時には他人の足を引っ張るかに躍起になっているものがいます。競争社会ってやつですかね。自分はそれがちょっと。そうですね。で、まあ、こんなことを言われたんですね。で、その、で、彼はですね、その言葉の中で、面白いなと思ったんですが、自分はね、こう宗教とは無縁ですが、仏教にせよ、キリスト教にせよ、宗教って面白いと思うんですっていう話をした。で、具体的にどういうことを指していたのか、まあ、分からないのですが、話の流れ上、競争社会の価値観に対して宗教が違う価値観を示していることが興味深いと言われたのでしょう。それからね、10日が経つんですけれども、ずっと私このやり取りのことをこう反芻しております。本当にこう宗教って面白いなと思うんですよ。もちろん私の場合はキリスト教ですけれども、キリスト教はね、まあ、今の宣教シリーズでずっと見ているように、私たちはイエス様に伴われている、救い主イエス様に伴われているよとかね、私たちの命は神様によって祝福され、尊いとされているんだよってこう胸を張るっていうことをね、言ってます。で、それはこう周囲から見ますと、何の根拠もない独りよがりに見えるかもしれんわけです。でも、私たちはそう確信することによって、人生の中で喜び、慰め、勇気、力、笑いなんていうものをこういただいておる。そのことによって私たちは希望に満ちた人生を送れている。傍から見るとなんとも不思議な、そして面白いものだと思うんです。で、このね、その おぼろげなものにしか見えないかもしれないけれど、しかしその強さ、面白さみたいなのを おそらく今日皆さんとご一緒にお読みするパウロも感じていたんだと思うんですね。今朝の聖書の箇所、新約聖書使徒言行録の9章1から19節前半を選びました。で、ここで出てくるサウロとか、まあ、サウルとか言われますが、サウロ、サウルはですね、後にキリスト教を世界宗教へと発展させますパウロのことです。まあ、ヘブライ語の表記がサウロとかサウルで、ギリシャ語表記がパウロだと思っていただきゃいいんですけども、今朝はこのパウロの改心物語です。で、改心前のパウロ、まあ、サウロはですね、非常に熱心なユダヤ教徒でして、で、ユダヤ教が待望する救い主がね、十字架で死んで復活したイエスだなんてことを主張するグループ、まあ、当時はユダヤ教の異端扱いなんですけれども、まあ、そういう主張するこうキリスト教のグループがですね、大変こう不尊に感じた、あんな十字架で死んだ男を救い主だなんてってこうね敵意を燃やしましてね、でこれを信じる者、主張する者を捕まえちゃ宗教裁判へかけるっていうのが、まあ、このサウロの活動でした。まあ、いわば迫害でしてね、迫害のこう急先鋒のような人物だったわけです。で、今朝の箇所もそんな迫害の旅の途中の出来事です。サウロ一行はイスラエルの北に位置するダマスコ、まあ、今のトルコの町へと旅をしていた。もう少しでダマスコの町に着くというところで、3節、突然天からの光が彼の周りを照らす。うわーってこう倒れ伏しましてね。で、そのサウロが尋ねると。サウロに声がする。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。驚いたサウロがこう問い返しますね。主よ、あなたはどなたですか。で、まあ、どなたですか、主よって言ってるぐらいですから、なんか私たちの感覚から言うなら、まあ、相手が誰だか分かっていそうなもんなんですけれども、まあ、ここで言う主よっていうのは、なんだか分からないけれども、なんか特別な存在が自分に働きかけている、誰だろう、分かんないけど、とりあえず主よと言っとこう、みたいな、こういうね、ニュアンスです。だから本当誰か分からずに言ったんだと思うんですね。で、すると声は答えた。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。で、こうしてサウロは同行者たちの肩を借りまして起き上がり、ダマスコへと入っていく。 で、このダマスコの町にはアナニアという信徒がいた。アナニアも突然ですね、自分を呼ぶ声を聞くと、アナニアよ、アナニアよとこう言われましてね。で、彼もまた主よ、ここにおりますと答えますと声が告げる。11節、立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれたのを幻で見たのだ。アナニアは反論するんですね。主よ、そりゃ嫌ですってこうね。あいつがナンパしてきたかよ、知っとるでしょうもんって。エルサレムで信仰の仲間ば捕まえちゃ裁判に放り込んで苦しめてきたやつですばいと。こんダマスコでも同じように仲間ば捕まえに捕らえに来たとですと。なんであそげんやつのために祈りに行かにゃならんとですかと、こうまあ興奮して方言丸出しに多分反論したんじゃないかなとか思うんですけども、まあ、そのアナニアに対してイエス様は言う。15節、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなければならないか私は彼に示そう。で、こうアナニアは不肖サウルを訪ねましてね。で、手を置いて語りかける。兄弟サウルと、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。で、するとこうサウロの目が開き、元通りに見えるようになった。こうしてサウロは洗礼バプテスマを受け改心するというわけですね。まあ、なんともこう劇的な快進撃なわけですけれども、ここでね、私はね、疑問が起こる。サウロは迫害者から信仰者へと生き方が変わっていきますね。で、生き方が変わるにはそれまでの自分の考え、生き方が間違ってたっていうことを悟るから変わるわけですけれども、でもね、まあまあここで言うならば、そのイエスなんて神の子を受賞したとんでもねえ罪人だと思ってたのに救い主だったって知ったっていうことなんでしょうが、でもここで不思議なのは、彼が信じるようになったにとどまらず伝道者にまでなったっていうことなんです。これですね、不思議だと思いません？皆さん、自分がサウロだと思ってくださいよ。自分がサウロだと思った時、皆さんがイエス様が救い主だと知ったと、自分が間違ってたと気づいた。でも迫害者だった人間が伝道者にまでなりますか？これまで散々信仰者を迫害し宗教裁判に放り込んできたんですよ。で、それが間違っとったっていうんで、ひっそりと信仰者になるだけならまだしも、伝道者になるということは人前に出るということでしょ。人前に出たらどんだけ周囲が騒ぎ立てるでしょうか。ユダヤ教の同胞から裏切り者がとこう罵られまして、今度は自分が迫害されますよ。で、クリスチャンたちからはね、本当にあの人を信じていいのかでずっと疑われますよ。つまり彼は信仰者になるよりも伝道者になることが最もね、厳しい事柄だったはずなんです。なのにどうして彼はその高いハードルを超えるほどに伝道者へとなっていくんだろうか。違う言い方をするならば、サウロが伝道者になっていくほど彼を突き動かしていくものって何だったんだろうかと思うんですよ。私はね、今朝の箇所の中でそこが知りたい。何がサウロを突き動かし、パウロとしての伝道活動へとこういざなっていったのか。実は私は今日ね、3つのことを皆さんとね、3つのヒントを分かち合いたい。1つ、2つは今朝のまさにこの使徒言行録の箇所、そして3つ目は今朝の少子の箇所です。一個一個順に見ていきます。1つ目、6節でイエス様がサウロに語りかける言葉がありますね。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。で、注目したのはこのなすべきことっていう言葉なんです。で、この言葉の原点をギリシャ語で見ますとね、なすべきっていう、ここにね、でいっていう助詞が使われている。で、この言葉、英語で言うところのマストなんですね。何々せねばならないっていう、こう刺激の言葉です。で、ギリシャ語の文法におきまして、この言葉は神的必然と呼ばれる言葉でしてね。で、その意味は神様によって って、まあこの主語がない場合ですけどね、神様によって〇〇せねばならないと定められているっていう、こういう意味なんです。すなわち、イエス様がサウロに対して、サウロ、あなたには神がなすべき務めを与えておられるってこう言ったんですよ。それが今から知らされるって言われてるんです。つまり、彼が伝道者へと突き動かされていく背後には、神の意志があるっていうことをイエス様は言ってる。改心したらはい終わりじゃなくて、その先でサウロが動かされていくことを、動き出すことを神が求めてるんです。一つ目に、サウロがどうして伝道者にまでなっていくか、そのヒントは、神がサウロに役割を与えた、使命を与えたっていうことなんですね。二つ目のヒントは、16節にある。イエス様が、アナニアをサウロのところに行きなさいってこう使わすんですけれども、その時にね、アナニアは拒否しましたね。絶対嫌だ。なんであんなとやつのところに行かないかんですかって言った時に、イエス様がね、あれは私が選んだ器だって言いますが、それに続けてこう言う。彼には私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないか、私は彼に示そうって。どんなに苦しまなくちゃならんか示そうって言われますとね、日本語だけ読んでおりますと、てめえこん畜生これまで散々好き放題しやがってと、こっからたっぷり落とし前つけてやるからな、みたいに脅している、脅しの言葉に聞こえてくる。しかしもちろん、イエス様の意図はそうじゃない。注目したのは、苦しむっていう言葉でしてね。でこの苦しむっていう言葉もギリシャ語原文で見ますとね、パスコーっていう言葉が使われている。もちろん苦しみを指す言葉なんですが、実はこのパスコーっていう言葉の用例、使われる例はね、栄光に至るため先行する苦しみっていう意味なんですよ。どういうことか、こう平たく言うならば、信仰のゆえに苦しむよって苦しむんだけれど、でもその苦しみの先に神の祝福が約束されている、そんな種類の苦しみだよっていうんです。神様はパウロを、ね、サウロをこう改心させ、パウロにし、その先に役割が与えられる。でも同時に、役割とともに神の祝福に至る、まさに今日ここを皆さんと分かち合いたいんだけれど、祝福に至る未来を約束しているっていうんですよ。神が未来を与えてくださる。自分がなすべきことは何か、それは苦しみを伴うだろう。しかし、この苦しみの果てで神が祝福を与えてくださる、その約束がもうここで与えられてるんですね。これが二つ目の分かち合いたいヒント。そして三つ目何かと言いますと、三つ目はね、今朝の聖書ガラテヤ書の三章一節です。ここでパウロはガラテヤ教会の人たちに向かってイエス様と出会った時の光景を思い出せって言ってるんですが、こう言ってます。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わせたか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。十字架につけられた姿で、これ原点見ますとね、つけられたというのは継続を表す言葉ので、なので、十字架につけられ続けている姿でっていう意味なんです。パウロは、イエス様はね、復活のイエス様はね、十字架につけられたままの姿で復活しているって告げてるんですよ。これとっても奇妙な表現じゃないか。4つの福音書を見ますと、イエス様で、その死んで十字架から降ろされ、墓に葬られ、復活してるでしょ。だから復活した時には十字架から降りた姿で復活しとるんですよ。十字架から降りた姿で弟子たちの前うろちょろしとるわけですよ。けれど聖書の中でパウロだけです。まあパウロと、正確に言うならパウロの影響を受けたと考えられるマルコも一箇所あるんですが、その中で、イエス・キリストは十字架につけられたままの姿で復活したってパウロは言っとるんですね。特殊な表現です。なんでこんなすっとんきょうな表現を彼はできたんだろうか。これは、私のこの 神学部大学院時代の論文テーマでもあったからですね、もうこの辺はしっかり考えてきたので自信満々に主張しますが、答えはね、もうシンプルです。だって十字架につけられたままの姿でパウロはイエス様に出会ってるんだから、復活のイエス様に出会った時の姿は十字架につけられ続けたままの姿だった。だからパウロはこんな特殊表現をするんですよ。でね、だとしたらですよ、ここからもうちょっと進めて考えてみたい。十字架につけられ続けたままの姿で復活したイエス様っていうのはね、一体何を示すんだろうか。こんな姿を見たパウロはかなり困惑したはずですよ。だってそれまでの彼にとって十字架っていうのは神を冒涜した罪でかけられるもの、神の呪い、神の否定そのものなんですよ。でしかしその十字架に、ね、呪われた十字架に救い主であるイエス様が今なおかかった姿で復活しておる。これ何ってわからんかったと思うんですね。でさらに言うならばですよ、そのイエスがどうして自分に出会ってくれたのかということにも困惑したはずです。だって自分はこれまでイエスを否定し信じる者を迫害し宗教裁判に放り込んできたわけでしょ。でその自分がイエス様に滅ぼされず過ちあったにもかかわらず救われ、神の役割が与えられ、苦しみを経験しても未来における祝福が約束された、その自分にイエス様は十字架につけられたままの姿で出てきたんですよ。これ何ってパウロは散々迷ったし祈ったし考え続けたと思いますよ。これね、ガラティア書のね、さっきとは違う箇所なんですけども、そこではそのイエス様と出会った後3年間アラビアに引っ込んで考え続けたって言ってるんです。それぐらい本当考えたことなんだと思うけれども、そして行き着いたものは何かって言ったらこうですよ。私は罪を犯したにもかかわらず救われ役割を与えられた。その役割とは、神は私のような罪人をすら愛し、救わんと決意され、一人子イエス・キリストを死なせ十字架にかけられたままの姿で復活させ、今なお私たちと共に困難に向き合って生きてくださっている、と告げ広めること。この役割を生きるためにね、そらたくさんの労苦も困難もあろう、でもね、でもまさにこの私にイエス様が十字架にかけられたままの姿で、つまり苦しみを経験しながら私と共に生きてくれている。イエスは私の痛みを知らぬ方ではなく、私と共に苦しんでくださっている方だって、このイエスを伝えるんだってパウロは理解したんですよ。この確信がね、パウロを信仰者にとどめず伝道者へと押し出していく。パウロが見出したのは、徹底的に罪人をも許し救い、彼らの人生に伴い未来を与えてくださるイエス様だったんです。過ちから立ち上がらせるため命の尊厳を与えてくださる。しかし同時にいろんな困難を直面するだろう。しかしその困難のただ中でなお未来を約束くださるイエス様、それがパウロを改心だけでなく伝道者にまで突き動かしていくんです。私ね、今同じことを私たちにも思うんです。私たちもイエス様の十字架と復活を通してね、いろんなものをいただいた、伴いをいただいている、尊厳をいただいている、そして今日分かち合いたいのは未来をいただいたんですよ。パウロをもう改心させ伝道者へと突き動かしていく、それほど圧倒的な神の救いとね、慰めと命があるんだ。そこに私たちはね、ああありがたいねでとどまるんじゃなくてね、イエス様によって救われたこの私が一体どう生きるのか、未来に向けてどう向き合っていくのか、どう歩み出していくのか、そんな促しをいただくんですよ。信仰を持って生きる人生が開かれているんですよ。今朝ね、宣教の冒頭、幼稚園児のお父さんとの会話を紹介いたしました。彼はね、宗教って面白いですって言われた。そうだな、面白いな、不思議だなと思いますよ。 私たち人間には何の立証もできない神なんちゅうものを信じましてね、2000年前に死んだイエス様を救い主だと信じております。そんな過去の人物がどうして自分とつながるのかって疑問に思う方もあるだろう。でもね、考えたい。さっきのお父さん、宗教は面白いって言いましたけどもね、宗教、英語で言いますとね、レリジョンって言います。レリジョン、でこれのね、語源を調べますとね、リっていうのはこう再びですね。で、あのリジョンの方はこれ、このままの言葉はありませんでね、実はこれラテン語のリガレっていう言葉から来ている。リガレっていうのは何かって言いますとね、結ぶとか縛るとか絆とか、そういう言葉で使われるんですよ。つまりね、宗教、レリジョンっていうのは再び結びつけるものっていう言葉です。キリスト教っていう宗教はね、何と何を結びつけるのか、それはあなたと救い主イエス様です。2000年前に起こったあの十字架の出来事、それがあなたを救う出来事だったんだと今あなたに示すため、十字架は、あ、いや、キリスト教はね、イエス様とあなたを結びつけます。なぜなら、結びつけられたそこに私たちは伴いであり、尊厳であり、未来を見出すからです。今日も私はこの礼拝に皆さんと集うことができてよかったなぁと思っています。私たち、これから新しい一週間を歩み出してまいります。でもその新しい一週間は神様が用意してくださった未来に向ける歩みです。どうぞ今週も神様とイエス様と結び合わされ、伴い、尊厳、未来をいただいて歩み出しましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天皇父なる神様、今朝も私たちを礼拝へと集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはパウロの改心物語から、何がパウロを迫害者から信仰者へと、それも伝道者へまで改心させたのかと考えてきました。そこに見出したのは、神様がサウロに与えた役割であり、また困難の中で必ず与えられる祝福であり、その困難を私たちと共に生きるべく十字架にかかったままの姿で復活くださったイエス様でした。パウロはそこに、過ちからも人々の目からも社会の価値観からも解き放たれ、あなたを信じ、あなたに従って生きる未来を見出しました。神様、パウロに与えられた未来への期待は私たちにも同様に与えられています。私たちもイエス様を信じ、いかなる困難においても共に生きてくださるイエス様が共にいてくだ生きてくださる、その未来を信じて歩み出します。どうぞこの確信を私たちの中でさらにさらに増し加え、確かなものとしてください。また私たちだけでなく、一人でも多くの方にイエス様を信じる幸いを実感させ、信仰へと導いてください。新たな一週の始まり、イエス様と共に歩み出すことに期待をし、イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。